忘れないうちにですね、ちょっとアナウンスをですね、一つしたいと思いますけども、来たる9月の19、20は皆さん何の日ですか？ね、今3、4人ぐらいしか言わなかったです。そうです。皆さん、カナンリトリートがあります、ね、今年もですね、カナンリトリートやります。ね、で、カナンリトリートって何の日かよくわからないという人もいるかもわからないんですけども、これはカナンのですね、誕生日ですね。なので、その誕生日をですね、みんなでお祝いし、そしてもう一度ですね、私たち心一つになって、踏み出していこう、ね。再出発していこうというですね、教会にとってすごく大切な時間です。なのでですね、ぜひ皆さんですね、この日曜日と、祝日ですから月曜日ですね、参加をお願いしたいと思います。で、後で多分アナウンスは ありますかね、ないかな。多分 LINE でも回ってると思いますけども、お弁当ですね、みんなで食べたりしてですね、そして賛美して、本当に、もちろんね、そういう時間も持ちますけども、お楽しみな感じのですね、企画もですね、ちょっと考えつつですね、もちろん十分注意しながらですけども、みんなでですね、本当に楽しく、神の家族のですね、交わりをしていきたいと思いますので、ぜひですね、皆さんご参加ください。感謝します。御言葉の時を持っていきたいと思いますけども、前回までですね、深みにこぎ出していく、その信仰の深みについて、一緒に見ていきました。Launch out into the deep、ね、今年のテーマである深みにこぎ出していく、ね、そのまず最初のテーマである信仰の深みに入っていくということですね、一緒にやってきたんですけども、前回は2つの信仰があるという話をしました。皆さん覚えてますか、ね、2つの信仰があるんだ。1つはできると信じる信仰、そしてもう1つはできないと信じる信仰です。どっちも信仰なんですね。で、聖書は語っています。あなたの信仰の通りになる。信仰の通りになれなんです。だからできないという信仰を持ってたらできません、絶対ね。でもできるという信仰が持ってたら、ヨシュアとカレブのように約束の地に入っていくことができるんですね。ちなみに昨日、ね、メジャーリーグのですね、大谷翔平選手がですね、9勝目を挙げましたね。いち早く拍手してください。いつもチェックしてますからね。そうです。9勝目挙げたんですよ。なんと、ピッチャーとしてもですね、今8連勝中っていうね。もう防御率も2点台に入ったんですね。それだけでも十分すごいですからね。ちなみにあのエンゼルスというチームのですね、大谷はエースですけども、あのチームの中で一番投げてるピッチャーでもあるんですよね。大丈夫かなとね。エンゼルスが心配になっちゃいますけども、ね、バッティングやってる人が一番投げててどうするんだみたいなね、感じですけども、大谷選手についてですね、皆さんにちょっと質問があります。私の質問に答えてください。大谷、今までホームランランキングもですね、トップをね、走ってますけども、ね、一番ホームラン打ってますけども、やっぱりこのホームランは魅力だ。ね、やっぱ彼はホームランバッターだ。だから、打者一本で行った方がいいと思う人は手を挙げてください。あ、一人二人始め。いや、でも最近のピッチング見てたら、やっぱりあのピッチングはすごい。あの変化球はなかなか打てるものじゃない。やっぱ彼はエースだから、やっぱピッチャー一本で行った方がいいんじゃないかっていう人。お、いないですね。どっちも行った方がいいでしょうと。どっちもすごいんだから、どっちもやってほしいって人。圧倒的じゃないですか。これね、多分ね、メジャーに行ったばっかりの時だったらね、この人数になってないと思うんですよ。やっぱり多くの人たちは、いやー、ピッチャー一本の方がいいんじゃないか、バッター一本の方がいいんじゃないか、ほとんどの人が最初はできないと言ったの。二刀流なんてそんな甘いもんじゃない、メジャーなんてそんなもんじゃない。でもどうですか、この活躍を見たら、いや、もうできる人がやってるでしょうと、このまま行ってほしいという人がですね、多分ほとんどだと思うんですね。で、彼もですね、最初それを始めていくときにはですね、できないという声の方が多かったんですよ。圧倒的に絶対無理だ、そんなプロは甘くない、高校野球じゃないんだから絶対できない、無理だっていう声の方が圧倒的多かったけども、できると思ってそのように使った、まあ、栗山さんもそうかもしれないですけども、人たちがいた、応援した人たちがいたから、何よりも本人が諦めないでそれをやり続けたから、 今のこの活躍がある。前代未聞の誰も知ってなかったようなこの活躍があるんですよね。皆さん、できるという信仰を持っていくっていうことはですね、本当に大切なんですけども、アブラハムの信仰というのはどういう信仰だったか、神には約束されたことを必ず成就する力があると信じる信仰だった。神様には必ずできる。それがアブラハムが持っていた信仰だったんです。皆さん、私たちはこの信仰を持つ民です。この信仰に立っている共同体です。アメン。アメン。言いましょうか。神様にはできる。3。はい。神様にはできる。アメン。そうなんです。カナンにもですね、神様の約束は与えられています。26年前、このカナンがですね、誕生していった、始まっていった時、示されたんですね、東の方に行けと。すごくアバウトなですね、導きがあってですね、そして、東の方というから東区の方からと言ってですね、東区をですね、リサーチし始めたんです。私たちはそれまで北区の新川というところに住んでてですね、私新川の家結構気に入ってたんですよ。ね、新川の川沿いでですね、で、私はよく川で遊んでましたからね、今考えたらですね、ようあんな川で遊んでたなと、ね、あそこ下水処理場がですね、流れているむちゃくちゃ汚い川なんですけどね、子供の頃あんま関係ないんで、私はそこ飛び込んで泳いで遊んでましたから、ね、その新川を流れ、新川で釣った魚とかをですね、普通に食べたりとかしてましたからね、口の中に入れたりとか、よう考えたらですね、ものすごい汚いことしてたら、なぜそれをですね、親は止めなかったんだろうかってですね、私を殺そうとしてたんじゃないか。とにかくですね、その北区の家をですね、売り払って、そして、教会が東区になるからという理由だけでですね、私たちは転校もさせられたんですね。そして、境町にこう引っ越してきたんです。その中で東区でですね、車でぐるぐる回りながらですね、どこが神様の約束の地なのか、神様が与えてくださった地なのかということをですね、さらに祈っていく中でですね、ある人が言ってたんですよ、ね、大きなドームのようなものが見える、ね、すごくアバウトだというかですね、なんだそのよくわかんない導きだなと思いながらですね、で皆さんその時津ドームなんかないですからね境町ね、東区にそもそもドームというものがない、ね、時代ですからね、何を言ってんだろうかと思ってたんですけども、でもそんなピンポイントでそんなドームとか本当、その数年後、誰かが言ったんですよね、カナンで。境町にドーム建つらしいよってですね。そして、スドームができてったわけですよね。嘘でしょと思ったよ、私はね。そんなことあるのと。ドームってそんな簡単に建たないじゃないですか。コンビニができるらしいよとかだったらわかるけどね。ドームってそんなできる普通みたいなね。びっくりしたの覚えてますよ。あの時の、あれ本当だったんだな、みたいなね。そして、約束の地が示されて、カナンの地のために祈り始め、そして、北区の新川にいた私たち教会は、当たり前のように東区に行き、そこに拠点を置き、イルガル、エリコってこう進んでいって、皆さん、神様の約束があったから、神様が私たちに与えてくださったビジョンがあったから、私たちの力ではなく、聖霊様が導いて進んできたんだなって私は本当に思うんですよ。アメン。大きい教会をですね、作りたいわけではありません。神の国が前進する中で大きさというのはですね、結果として伴っていくと私は信じています。それを狙っているわけじゃなくて、どういう教会を作りていきたいのか、強い教会です。強い教会なんですよ。どんな時代の中にあっても、どんな逆境の中にあってもぶれることがない、土台が崩れることがない、強い教会を作っていきたい。どんな荒波の中にあっても神様に対してだけは絶対にぶれない。強さとは何ですか？神様から絶対に目を離さないこと。絶対に神様から目を離さない、そのような教会、そのような教会を立て上げていきたい。皆さん、これ私たちの願いじゃないですか？アメン。そのためには信仰が必要です。信仰の通りになるからです。無理だ、できないって言ったらその通りになります。今より一歩でも二歩でも私たちがですね、深みに入っていく必要があるんですね。マタイの福音書を開いていきたいと思いますけども、マタイの福音書 14章。何度も何度も開いた御言葉ですけども、今日ですね、この信仰の深みをですね、最後の分かち合いとしてですね、やはりここをですね、もう一度見てみたいなと思いました。マタイの福音書14章の22節から33節まで、共に読んでいきたいと思います。それではですね、私と皆さんで交互にですね、読んでいきたいと思います。14章の22節から、それからすぐ、イエスは弟子たちを強いて、船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。するとペテロが答えて言った、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。アメン。このストーリーを読むとですね、やっぱり私はもうどうもですね、劇団ニッチ一人をですね、思い出す。あの、段ボールで作った手をこう掴んでたあの姿をですね、どうしても思い出してしまうんですけども、イエス様の導きによって踏み出して、進んでいても向かい風は起こるわけです。皆さん、見心でも逆風は吹きますからね。妨害があります。壁にぶつかります。反対の声というのをですね、浴びていくんです。批判もされるかもしれません。その時に、何を見ているのか、何に目を留めているのか、それが大切なことなんですね。で、二つのことをですね、三つのことをですね、分かち合っていきたいと思いますけども、まず一つ目に、弱さとは、あるいは未熟さとは、問題が起こることではない。問題が起こったとき、イエス様が頭から抜けてしまうことです。ちょっと長いですね。一つ目のポイントは、弱さというのは、未熟さというのは、問題が起こったときに、イエス様が頭から抜けてしまうこと。皆さん、これが弱さですよ。ここに隙ができてしまう。弟子たちはこの状況の中で、なんでイエス様に助けを求めなかったんでしょうか。うわーってなってる中でですね、イエス様早く来てくださいとか言えばいいじゃないですか。なぜ自分たちで頑張ってやろうと思ったんでしょうか。なぜイエス様なんていないと思ったんでしょうか。幽霊、イエス様歩いてきたのに幽霊だ。なぜイエス様だと思わなかったんでしょうか。頭から抜けてたからですよね。その問題を目の前にして、その状況を目の前にして頭から抜けてってしまうわけです。問題が起こった時に初めて普段私たちが何を見ているのかということがバレます。それがあらわにされていくわけですね。恐れってね、皆さんいつ起こるのか。恐れというのはね、御言葉から離れた時に起こります。御言葉には何て書いていますか。主は私の砦である。主は私の助けである。主は私の守りである。もう散々書いてるじゃないですか。もう耳がちぎれるほど聖書は、主があなたの主である、主があなたの助けである、主があなたの力である、書いてるけども、そこから離れてしまうとき、私たちは恐れてしまいます。問題ばかり目を留めてしまいます。状況ばかりに振り回されてしまいます。皆さん、これが弱さなんですよ。これが未熟さというものですよね。弟子たちもこの時にあまりの波で 雨の風で抜けてしまったわけですね。弱さが、未熟さが現れてしまったわけですね。二つ目のポイント、その中で恐れなくていい理由、恐れる必要がない理由はただ一つ、何か、イエス様だということです。そんな恐れてですね、テンパってるですね、弟子たちに対してイエス様が言われたんですね。私だ、恐れることはないって言ったんですよ。この私だ、私だよ、あなたが求めてるのは。この状況の中であなたが探すべきものは私だよ。この状況の中であなたが見ないといけないのは私だよ。私だ、恐れることはないってイエス様は言ったんですね。真っ暗で姿が見えなくても、相変わらず波と風に悩まされている状況で変わっていなくても、もし私たちが恐れないで生きることができる根拠があるとしたら、皆さん、それはそこにイエス様がいるってことなんですよ。アメン。イエス様がいる、私だ、だから恐れることはない。むしろ私たちがそういう状況でですね、頼ってしまう目に見えるものというのはですね、絶対にあなたを守る保証がないものばかりです。私最近よく聞かれるんですよね、ワクチンについて、先生はどう思ってますか。カナンの人側からあまり聞かれたことないんですけど、他の教会の人になぜかいろんな人に聞かれるんですよね。メールで、先生ワクチンについてどう思いますかって言うんですね。どう思うって何ですかっていうふうになって、まあきっと気になってる人とかですね、どうしたらいいんだろうと思ってる人もいると思うので、私なりに考えてることをですね、ちょっと話そうかなと思いました。ワクチンについてね、ワクチンについては私は各家庭でですね、それぞれでイエス様に祈って決めたらいいかなと思ってます、ね、ああしてほしい、こうしてほしいというのは特にないです、ね、打ったらいいとも、打ったらいかないいけないともそんなに思っていないというかですね、その領域についてはですね、イエス様に祈って各家庭で決めていったらいいかなと思っています。なぜかといったらですね、置かれている状況がそれぞれ違うからです、ね、医療従事者の人たちとかですね、年配の方々とかですね、やっぱ家庭の事情とかですね、いろんな仕事の事情で受けなければいけない人たちもいるわけですね。だからそういう人たちは受けないといけないし、そういう状況があるし、それぞれの状況がありますから、だから祈って決めたらいいかなと思います。ただ三つほど皆さんにですね、これだけはしてほしくないというかですね、これは守りましょうというものがあります。一つ目、裁き合うことはしないでほしいです。あの人打った、あの人打ってない、で裁き合う。それが一番罠になりますから。そんなところ論点じゃないですからね。私たちはイエス様にあって一つですからね。いいですか。はい。私たちがもし裁き合うことがあって、変にそれが分裂のようなことがなっていったら、それこそが皆さんサタンの狙っていることですからね。それこそがサタンの思うツボですからね。それはやめてほしいなと思います。まあカナンの人は知っているとは思いませんけども、二つ目に、ワクチンを打ったからといって予防対策を怠らないでほしいです。あのね、皆さん、今のウイルスではね、変異株ですから、ワクチン打ってもね、感染する人は感染するわけですよ。この間私ね、美容室行った時にですね、その美容院のですね、私いつも担当してくれてる人にですね、髪切ってもらってる時にですね、ワクチン打ちましたかって話になって、あ、僕まだ打ってないんですよねって言ったんですよね。あ、僕妻が医療従事者でただで受けれてたんですよねって言った、あ、そうなんですねって話をしてたんですよ。そしたらね、その人がですね、でもワクチンってあ、どうなんですかね、当てにならないですよねみたいな話して、あ、そうなんですかって、ね、聞いてたんですけど、なんかその人の知り合い の友人かな、お客さんかな、忘れたんですけども、その、ね、みんなワクチン打ったんですって、その会社でね。そしてワクチン打ったから大丈夫だって言ってですね、みんなでですね、食事会に行って、ね、そして全員が感染したって極端ですねって言いながらですね、私もその話聞いてましたけども、そうですよね。そういう問題もないですからね。はい。若者たちがワクチン打てるとなってですね、行列を作ってました。それ見てですね、勝美先生が心配してました。この子たちはワクチン打ったらどこでも行けると思ってんじゃないかって。 もう打ったら大丈夫だと思ってもう遊びに行こうとしてんじゃないかってですね、心配します。そういうものじゃないですからね。なので打ったからといってですね、予防対策しなくていいとかそういうものではありません。それ二つ目ね。三つ目、ワクチンは信仰の対象ではありません。これ一番大事です。それを打ったから大丈夫とかっていうものでないの。信仰の対象ではない。絶対に信用できる、保証できるあるものでもないからです。だから、ぶれないでください、信仰は。私たちがあくまでも信頼を置き、そして間違いない保証として持ち続けるのは私だ。恐れることはないです。イエス様です。ちなみに、じゃあ私はどういう立場なのか、個人的にですね、私は反対派ではないです。でも賛成派でもないです。強いて言うなら慎重派です。ちょっと慎重に見たいっていう感じですね。今の現在使われているワクチンに対しては、もうちょっと様子見ていきたいなっていう、慎重に見極めていきたいなっていう派です。だから別に、打ちました、打ちませんでしたって言われても、そうですかで終わります、私の場合はね。強要も別にしないですし、私は個人的にはそういうふうな立場でいきたいな、もうちょっと見たいな、あわよくば日本で治療薬が開発されていくこと、それに効果的なものが開発されていくことをですね、今めちゃくちゃ祈ってますね。とにかく皆さん、そういうことを通してですね、サタンは私たちのですね、間に入ってきて、変な疑いだったり不信感だったり、お互いのそういう間をですね、引き裂こうとしてきます。皆さん、そこに私たちの信仰はないです。そこ論点じゃないです。あくまでも私たちが信じるのは、あくまでも私たちが土台を置くのは、あくまでも私たちの信仰の根拠は御言葉です。私だ、恐れることはない、私だっていう言葉ですよ。イエス様なんですよ。イエス様を信じる、イエス様の言葉により頼んでいく、その御言葉によりすがっていく、皆さん、これが私たちの信仰の根拠です。間違いない保証です。ペテロはイエス様が来なさいと言った時にですね、船から一歩踏み出して、そして歩んでいったんです。でもどうなったでしょうか。風を見て怖くなった、風を見て怖くなった瞬間彼は沈んでいったんですよね。でもね、風を見るってね、風って見えないでしょ。思いません？風めっちゃ吹いてる、吹いてるの分かるけど、まあ波とか見たらね、分かるかもしれない。風を見るというよりは、風って聞こえるもんなんですよ。ほー。来なさいという言葉が、私で恐れることはないという言葉が、その瞬間彼の耳から離れてしまったときに、それが遠ざかってしまったときに、御言葉から離れてしまった時に恐れが生じたわけですよね。それを見て怖くなったわけですよね。私たちはですね、本当に耳を守っていく必要があります、ね、世の声はいつも御言葉から私たちを話そうとします。間違った価値観に私たちは生きようとさせます。本当に信頼するものを私たちから奪おうとしていきます。だからこそ私たちはね、ちゃんととどまっていきましょう。御言葉に、私だ、恐れることはないですね。ピアノ弾いてもらっていいですか。三つ目、最後、主が私の助けです。主が私たちの助けです。アメン。彼が沈みかけたとき、風を見て恐れて沈みかけたとき、私ね、彼が何て言ったかということがですね、すごく彼の人生を変えていったなと思うんですよ。彼は沈みかけたとき、何て言ったのか。主よ、助けてくださいって言ったの。私はこれはペテロのファインプレーだと思っています。彼はその時思い出したわけです。自分が何に頼ってきたのか、自分は何にしがみついてきたのか、自分はこの時何にしがみつくべきなのか。主よ、助けてください。彼はイエス様の姿真っ暗でちゃんと見えてません。でも御言葉を思い出したわけです。私だ、恐れることはない。 来なさい。その言葉により頼んで、主よ助けてくださいって言えたの。この心、この叫び、皆さん、これこそが私たちが持つべきものですよ。神様の前でね、格好つける必要ってないんですよ。神様、私はもうちょっといけますから、できますから、自分で。そんな必要ないです、ね。できないですから。あ、できないって言っちゃった。あなたにはできなくてもいいんです。でも、神にはできる。神が私を助けてくださる。主よ、助けてください。彼は真っ暗な嵐の中で、風がゴーゴー吹く大波の中で、主よ助けてください、そのことを言ったんですよ。その瞬間、彼はね、自分の手をガッと握って引き上げる力強い手をね、手体験したの。もう一度私たちはですね、イエス様に目を向けていく必要があります。主こそ私の助け、揺るがない助け、主こそ私たちの根拠、主こそ私たちの土台。信仰の深みとはどういうところか。私はね、信仰の深みってね、この見てを体験する領域だと思ってるんですよ。ペテロが体験したこの見てはね、ペテロしか体験してないですからね。もう主を助けてください、もう、ね、自分じゃなくなってるわけですよ。もう主が助けてくれないと沈むしかないような領域、もう神様の見てしかない、主の見てしかしがむつくものはない、それがある意味で信仰の深みかなと私は思っています。主が見てをこう伸ばして助けないと、支えないといけないって思うような領域ですよ。皆さん、これはね、この先のペテロの歩みの中でね、一生忘れることなかった力強い見てだったと思います。ずっとあの時イエス様ぐっと私の手を取ってくれたあの体験というのはですね、彼は生涯忘れることができなかった。他の弟子たちはこれを体験していません。ずっとみんな船で見てただけでしたから、ペテロだけがあれに体験していった深みですよね。神様は私たちに来なさいと言っています。そこには約束が伴っています。私たちは信仰の深み、さらに私たちはイエス様に近づいていく。神様が私たちに約束してくださっている一つ一つの約束に、私たちはですね、信仰を持って踏み出していきたいと思います。そのためには私たちはですね、自分の力で握っていたものをですね、もう手放さないといけない領域に入っていく時があるかもしれません。恐れがやってくるでしょう、心配がやってくるでしょう、不安がやってくるでしょう。でもね、イエス様は言ってますよ、私だ恐れることはない、私だ恐れることはない、私だ恐れることはない、イエス様です。イエス様が言ってます、私は恐れることはない。カナンプレイチャーチもですね、本当にさらにですね、信仰の深みにイエス様により頼んでいく、絶対にこの方から目を離さない、そのような歩みをですね、教会としてし続けていきたいと思います。アメン、感謝します。私たちの信仰の根拠であるイエス様に大きな拍手をあげましょうか、ね、それじゃあ、そしてこれからもですね、私たちはですね、イエス様に目を向けていきたいと思います。アメン。主こそ私たちの希望です。主こそ私たちの勝利です。どんな時もこの方は私たちを離れることはありません。どんな時も私たちに希望と命を、力を与えてくださる方です。この方に私たちですね、いつまでも目を留め続けていきたいと思います。一言お願いします。